お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2サムエル記6章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2サムエル記6章の学びに入りますが、この章でダビデは正しいことを間違った方法で行います。神様は契約の箱を動かすために明白な指示を与えられたのに、ダビデは契約の箱を車に乗せてシオンに携え登ろうとします。レビ部族のケハテ族が契約の箱を自分たちの肩に追って運ばなければなりませんでした。そのことが民数記7章の9節に書かれています。そこには次のように書かれています。しかしケハテ族には何も与えなかった。彼らの聖なるものに関わる奉仕は肩に負わなければならないからである。ウザは撃たれて死にました。なぜなら彼は契約の箱に触ってはいけないことを知っていたはずだったからです。触るべからず、ということは契約の箱に関する神様の指示の中にとてもはっきり示されていました。その後ダビデは契約の箱を正しい方法で携え登ります。ダビデの妻ミカルは契約の箱を持ってきたことに関して神様に対するダビデの熱心さと献身を蔑みます。この章は正しいことを間違った方法でするという題をつけることができるかもしれません。多くの組織や個人がこれを自分たちの人生哲学として使ってきました。これがダビデの人生哲学そのものであったと提案しようとしているのではありませんが、これは確かにダビデの人生の最高の時代の1ページだったと思います。ダビデの人生には劇的な場面がいくつもありましたが、どの時期が最も神様から祝福され、神様に最も豊かに用いられた時期だったのでしょうか。それは彼がまだ羊飼いの少年だった時に、サムエルに油を注いでもらった日でしょうか。また、巨人ゴリアテを倒した時だったでしょうか。それともサウルの娘ミカルと結ばれた時でしょうか。あるいはダビデが全イスラエルの王とされて王冠が彼の頭に置かれた時であるかもしれません。しかし私は二つの出来事がダビデの生涯で特に際立っていると思います。それはダビデが神様の契約の箱をエルサレムに携え登った日と、ダビデが神様のために家を建てようと心に決意した日です。この二つがおそらくダビデの人生の中で最も偉大な日であったと思いますと、マギー博士は述べています。さて、契約の箱は神様の民の間に神様がおられることを指し示していました。会見の天幕の外庭には、全焼の生贄のための祭壇と、真鍮の旋盤がありました。そこで罪が取り扱われました。そして聖女の中には、そのすべてが礼拝とキリストのご人格を語る三つの器具がありました。それは金の燭台、金の祭壇、 そして備えのパンの机です。そして聖女の中には契約の箱とその上には贖いの蓋がありました。神様はご自分の民とこの場所で会見されたのです。契約の箱はおそらく旧約聖書の中での最も優れたキリストの肖像でしょうとマギー博士は述べています。これまでたくさんのキリストの肖像画が描かれてきましたが、実際主イエス・キリストがどんな要望をしていたかは誰も知りません。主は白人だったという人もいれば、いや黒人だったという人もいるし、他の人たちは主は濃い肌色の浅黒い人だったと言います。おそらく主の肌はブロンズ色だったと思われますが、書かれていないので正確にはわかりません。でも会見の天幕と特に契約の箱には主の肖像があるのです。契約の箱はアカシア材で精密な寸法に作られたただの箱で、内側にも外側にも金がかぶせてありました。ベツァルエルが神様の御霊によって契約の箱を作るための特別なミニストリーを与えられました。神様の御臨在を意味する契約の箱はイスラエルにとって障害となりました。なぜなら彼らは契約の箱を迷信的に捉え、これを扱ったからです。彼らは何かその箱の中に力があると思いました。そんなことは決してありませんでした。これはただのシンボルで、主イエス・キリストの肖像に過ぎませんでした。サムエルが生きていた時代に、ペリシテ人たちが契約の箱を奪い取り、その箱についてとても迷信的なアプローチをしました。彼らは契約の箱を車に乗せて、イスラエルに送り返し、アビナダブの畑にそれを放置しました。契約の箱はその地域に70年間とどまりました。ダビデがエルサレムを占領したとき、彼は契約の箱をエルサレムに移したいと思いました。なぜなら彼はエルサレムこそが契約の箱があるべき場所だと感じたこと、そして明らかにエルサレムは神様が選ばれた場所であったからです。王に命ぜられていることの一つに、申命記16章の16節にあるように、あなたのうちの男子は皆、年に三度、あなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならないという命令がありました。ダビデがエルサレムを占領したとき、彼はそこを首都にしました。そしてこのとき契約の箱は、エルサレムから約13km西のキルヤテエアリムにあったのです。ダビデの持っていた神様への愛と熱心さが、私にもあったらなと思います。ダビデは詩編9編の一節で、私は心を尽くして主に感謝しますと、自分の心の底からの献身をとても素晴らしい詩によって表現しています。また詩編108編の中で彼は次のように宣言しています。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた褒め歌を歌いましょう。そして詩編103編の一節ではこうも言っています。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。ダビデは神様に対して何という熱心さと愛とを持っていたことでしょうか。だからこそ彼は神様の契約の箱をエルサレムに持ってきたかったのです。この章で彼はそれを実行しようとしますが、残念なことに間違ったやり方で着手してしまいます。最初の17節までの間に契約の箱のことが15回書かれています。この部分を読みますと、主題は主の契約の箱であることがわかります。これはダビデと主にとって相当に重要な主題であったようです。少 少なくとも11編の詩編は、契約の箱をエルサレムに持ってくるという大きな出来事に関連して書かれています。一つのことは確実です。ダビデは契約の箱に関して妙な迷信は持っていなかったということです。ダビデは主がどこにおられるか知っていました。主がその箱の中にはおられないということを知っていたのです。詩編123編の一節でダビデは神様について次のように述べています。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ。ダビデは神様がどこにおられるかを知っていました。ただ神様と人との間の取りなし手であられる方のことを語っている契約の箱を通して神様に近づくのだということを知っていたのです。第二サムエル記6章の1節から3節。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び登ろうとして自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。ダビデはここで間違いを犯しました。神様は会見の天幕とその器具を動かすのに特別な指示を与えられましたが、ダビデはその指示に従いませんでした。ダビデは契約の箱をエルサレムに持ってくるために出かけますが、彼は間違った仕方でそれをしようとします。契約の箱には四隅に輪が付けられていました。この輪に棒が通され、契約の箱はレビ人たちの肩に担がれて運ばれました。アラノの行進では、ケハテ族が自分たちの肩に契約の箱を担いで運びました。ダビデはただ単に神様の指示に従わなかったのです。今日神様は一定の方法で福音が伝えられていくことを望んでおられます。私は時々、どうして神様は私よりももっと優れた人を使おうとされないのか、どうして神様がこの大きな空に福音を書かれないのか不思議に思います。でもイエス・キリストはご自分の民の肩に追われてこの世の中を運ばれて行かなければならないのです。それが今日の神様のやり方です。それがダビデの時代の神様のやり方でもありましたとマギー博士は述べています。五節。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、たてごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜び踊った。ダビデはミュージシャンでした。そして彼は契約の箱をエルサレムに携えてくるのに盛大な楽隊を用意して迎えようとしています。6節から7節。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。契約の箱は車に乗っており、牛が車を揺すぶっていました。ウザが契約の箱を手で押さえたとき、主は彼を撃ち、彼は死にました。ほんの小さな違反にしては、この刑罰は極端だったのではないか。という人がいると思いますが、ウザの死はダビデが行列を止めて契約の箱をガテ人オベデエドムの家に置いていくほどにダビデに影響を与えました。ダビデは恐れ主に対して怒りました。 主も怒っておられました。神様はダビデが間違った仕方で契約の箱を動かしたことを怒っておられました。8節から9節。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。主を恐れることはあなたにとっても私にとっても良いことです。詩編111編の10節は私たちに次のように語ります。主を恐れることは知恵の始め。私たちは主を恐れる必要があります。なぜなら神様は私たちの善であれ悪であれその技を裁かれるからです。確かに神様は愛のお方であり、あなたを愛しておられます。でもそれでもあなたは罪を犯し続けることができ、神様に背を向けることができるのです。ダビデはその日、主を恐れ言いました。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。10節から12節。ダビデは主の箱を彼のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガテ人、オベデ・エドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガテ人、オベデ・エドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデ・エドムと彼の前科を祝福された。主が神の箱のことで、オベデ・エドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。ということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデ・エドムの家からダビデの町へ運び上った。彼は契約の箱をダビデの町に持ってこようと決意していました。彼は教訓を学んだのでしょうか。今どのようにして契約の箱を携え上るのでしょうか。それは祭司の肩に乗せてです。13節から14節。主の箱を担ぐ者たちが六歩進んだとき、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデは一人で踊りました。ダビデのダンスは礼拝の一つでした。ダビデは神様の御前で喜びに溢れていました。私たちも神様の御前に喜び溢れて入るべきなのです。ダビデはそのようにしました。15節から16節。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。ミカルはダビデを見て彼を蔑みました。17節。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。この全焼の生贄はキリストの御人格を語っています。和解の生贄は主の十字架の血と神様とダビデとの間の素晴らしい関係を語っています。この章で理解すべき大切なことは、ダビデの神様との関係です。神様を心から愛している人がここにいます。彼は正しく神様と交わりを持ち、神様に仕えることができることを心から喜んでいます。20節。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は 今日本当に異言がございましたね。ゴロツキが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ダビデが裸になったというのは、王として彼を象徴するところの権威ある王服を脱いだという意味です。彼は人々と混じり、神様に感謝し、契約の箱がダビデの町に持って来られたという事実を喜びました。しかしミカルはそれが気に入りませんでした。彼女はダビデのような純粋な思いで神様を敬い、信じてはいなかったのです。21節。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前科よりも、むしろ私を選んで、主の民、イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。ダビデは、神様が私を選んでくださったから、私は喜んでいるのだ、と言っています。これは神様の御前におけるダビデの純粋な信仰を示しています。私たちもこのような純粋な思いで神様を喜んで礼拝したいものです。第二サムエル記6章の22節。私はこれよりももっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに、敬われたいのだ。ダビデがもっと癒しめられよというとき、彼は自分がもっと低いレベルの、最も謙遜な礼拝者になることを意味しています。神様を礼拝するのに、自分が形式ばらないということを、ダビデは全く気にしていません。彼女の態度のせいで、ダビデは彼女を脇へのけました。つまりダビデは永久に彼女から疎遠になって、彼女には子供ができませんでした。明らかにミカルはダビデのような神様に対する愛と熱心さを持ってはいなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエルサレムに契約の箱を持ち込もうとするダビデの間違った試みと正しい試みというテーマで、第二サムエル記6章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。